話をお聞きしておりまして、それで、死ぬということに対して、私も私なりにこうイメージはあったんですが、今までのイメージというのは、自分が死ぬという、なんか割と自分のこととして考えてたんですが、いろんな方のお話を聞きしてて、そうだなって、一人で死ぬってわけではなくて、やっぱり周りの人間とかこう、取り囲んでるものとか、いろいろなものも、あるんだろうなっていうような感じを今漠然と感じております。で、一つ皆さんに言葉をいただきました。一応今日のメインゲストということで山森哲夫氏を囲む目になったので、やはり山森先生に少し多めに喋っていただいた方がいいんじゃないかなと思いますので、先生皆さんのお話をお聞きして、それで何か先生なりに今こう感じたことなり思ったことなり、何かお話を振っていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
それぞれの方の生きる作法、死ぬ作法を伺っている、あれこれ想像して伺っておりました。私は自然に念頭に浮かんできたことが一つございますので、そんなことからちょっと話してみたいと思います。実はもう三十数年ほど前になりますけれども、父親を亡くしました。病院で亡くした、片通りお葬式をして四十九日法要を務めました。四十九日法要を務めた直後、どういうわけかですね、佐渡に行ってみようと思ったんですね。その理由はまた後ほどちょっと申し上げますけど、とにかく無性に佐渡に来たんだ。それで生まれて初めて新潟に行きまして、一人に乗って佐渡島に参りました。でちょうど晴れた日になりまして、日中は佐渡の観光をして夕刻佐渡の西海岸になりました。絶壁、断崖絶壁の西海岸 でそこから見る夕日が非常に美しいということを聞いておりまして、ぜひ死ぬ前に一遍その夕日を拝んでみたいと思っております。私はそれ以前その日本海側を旅をするときに、日本海に沈む夕日の美しさいつも感動して見ております。それがもっと最高の輝きで見せてくれるのは佐渡の夕日だと思います。それでなりました。そしてその夕刻が来て、素晴らしい夕日がですね、恐ろしいような美しさで光を放って、通常の体に沈んでいった。でその時にぽいわったですね、父親の魂がその夕日と一緒に浄土に入っていったという実感を得ました。その実感が非常に不思議でしたですね。霊石が奇跡を描いて父親の魂が夕日とともに浄土に行った、そういうイメージが浮かんだんですよね。そのイメージを私は待ち望んでいたのかもしれません。その時に父親との別れっていうか、死んでいく人間との別れっていうのはどういうものであるかって自分なりに納得いたしまして、自分もできることならそういうイメージの中でこの世を去りたいな。日本海を平泳ぎで泳いでいくのは立派でしょうね。これはちょっと時間がかかります。ですからその最後の場面で自分の体をイメージするという言い方の一つは、夕日に立って平泳ぎで泳いでいくイメージって悪くないですよ、強力なのって言うかもしれない。しかし、飛行機のように魂のように飛んでいくというイメージはあるんだよ。魂のイメージか、体のイメージか、できればその両方のイメージを交互に最後の瞬間、意識に潜らせながら最後に迎える。昔の人はそういう死の迎え方をしていたのではないだろうか、ふっと思った。で、実はなぜ、佐渡か。実はだいぶ前から私は夕日というものが持っている日本人に対して与えてきた、歴史的に与えてきた大きな影響というのをずっと考えるようになっています。いろんな方々に夕日の体験、落日を見た時の体験をお聞きいたしますと、これはまず例外なく目を輝かせてきた体験の話にくださるんです。 日本人ってなぜこんなに夕日の光景が好きなんだ。それは夕焼け小焼けの同様、赤とんぼの同様、これだけ日本人が好きだということとやっぱり関わりがあるんですよね。でそう思って歴史を振り返ってみますと、南洋集、源氏物語、平家物語、将棋、模様の世界、本日の学校紹介いったあるなんです。いかに多くの詩人たち、日本人たちが夕日の光景を歌い続けてきたかということが分かる。絵でもそうです。大和絵の伝統っていうのは代表的な画家たちは必ず夕日、夕焼けの絵を描いています。例外ないですよね。でこれもヨーロッパの人々とは違うだけはない。でなぜそうだってことを突き詰めていきますと、かつての日本人がその夕日が沈んでいくからというの浄土をイメージしていた。あの世をイメージしていた。仏教が日本に入ってくる以前は常世をイメージしていた。沖縄の人々にとって未来彼方や海の彼方、あるいは山の彼方、なんか黄金のポイントが広がっているという、こういう意味ですね。もちろん現代の人々は浄土なんていうのが実在しているとは大して信じていないと思います。特に若い人はそうだと思いますけど、しかしその浄土を夕日の彼方にイメージしたという心の遺伝子みたいなのは我々の真相の意識をずっと流れ続けているんだと思います。実在は信じていないけれども我々の生命体の中に高く沈んで流れ続けている。まあ人間の生命って不思議ですね。その生物学的な遺伝子とともに心の DNA みたいなものを同時に存在している。それが生命というものではない。日常生活をしているときにはその心の遺伝子みたいなものが意識で浮かび上がってきませんけれども、あと半年の命、あと1年の命、あるいはもう治ることもない病気にかかったり、あるいは大災害にあったり、そういうときにこの500年、1000年の日本人の心の遺伝子、これがやっぱりもともと強い意識の上に上ってくるので、だからそのもの、浄土そのものを信じてはいないけれども、その浄土のイメージを浮かびながら最後を迎えるという、こういう文化を我々は作られてきたのではないかなということを思います。まあ、そういうことがありましてですね、私個人の問題として言えば、その最後を迎えるときには、できれば自宅ならもちろん夕日が見える部屋、入院しなきゃならないときには西日の美しい光景が見える部屋をですね、ぜひとも確保したい。病院にですね、夕日の見える部屋、朝日の見える部屋なんていうものが出てきたんですね。もちろん生命の浸透の歴史というものをですね、大事にしするようなことして病院になってくるのはできることではないだろうと、なると思います。皆さん方の話を伺いながら、自然で頭に入ってきたということで、しぐさのことでこのイメージ、これをどういうふうに自分の場合をしていくかということが非常に大事だと思うんですね。スキーのジャンパー、滑ったジャンパーって言ったんですよ。飛び込みの時の踏み込むところで、踏み込むその直前です。自分がその空中に飛び出していってどういう奇跡を描いて地上に着地するか、それを隅々までその集中的に瞑想するか、イメージするそうですね。でそのイメージに成功した時にその着地点が伸びるということです。これに失敗する時に怪我をしたり記録を出すことができます。スキーのジャンパーのイメージというのはあくまでも着地はこの世でありますけど、我々が死ぬときには着地点はあの世ですよね。あの世に着地するためのイメージをどう考えて、しかもそれは我々自身の文化とか伝統とか歴史というものと結びつけば、そのイメージのパターンバージョンというものを考えていくことは、まあ、お互いに必要になっている時代ではないのかと、そのことを今考えて。Gracias.
を迎えた時にはやはりイメージ、もう言葉で話したりこう書いて示せたりするものではなく、やはり皆様のイメージっていうものが必要なんだろうなと思います。それもその方その方それぞれにこういろいろなものがあっていいんだと思いますけれども、そうですね、何かこうイメージというと、それどうでしょうか。今いらっしゃる方になんとなくそのようなイメージを、今ちょっとこういうのを思いついたけどみたいなのはございませんでしょうか。近いところから行かせていただいてよろしいですか。梶原いかがでしょうか。特に関係のないことで、あ、いろんな話を聞いてこんなことを今思ったんだけどっていうのは構いませんので、
イメージを持っていい結果を生むということはあろうかと思います。で、私が最近気がついたことは、そのいいイメージはいいんですけど、やっぱり悪いことを人間考えますので、どうしても悪いことが心配事が頭に浮かんできて悪い結果を生むということがありますが、私が最近そうかなと思っていることは、イメージでないかも分かりませんけども、ちょっと変わった言い方がありますので、野球のイチロー選手が今アメリカで活躍しておりますけれども、 200本の安打を7年連続で打った。日本の場合だったら、まあ、ヤクルトの青木とか、この間ヤクルトの外人が打ちました。なかなかそのいい選手で200本をヒット1年間で打つって大変難しいんですけども、イチロー選手が、プレッシャーを感じて記録を達成するときに、プレッシャーをのけようのけようとしたんでは記録が達成できないということをイチロー選手が言って、頭をですねこう振って、思ったらいかんいかん、記録へ結果残さって思ったらいかんので、坊さんが言うようなことを言っておりましたね。イチロー選手はプレッシャーを持ったまま挑戦するんだろう、その方がいい結果を、だからもう乗けていけないいけない、プレッシャー乗けようと思ってなし、プレッシャー持ったまま挑戦していくというので、いい結果を生んでおるというふうな、ことでございますので、何事においてもいい結果を生むためには、それぞれ一人ずつの考え方やり方があろうかと思いますけれども、いいようにいいようになっていくようなイメージの持ち方というのはそれぞれによって違うでしょうけれども、私もそういうふうにいい結果を生むようないいようなイメージを持っていきたいと思いますが、ちょっと具体的に一郎選手のことだけしか浮かびませんので、もう一つまた喋らせていただきます。イメージではないんですけれども、まあ、坊さんが修行するときに、どうも今日は精神集中できない、困ったなと思ったときに、まあ、例えば女の人が出てくると、若い人で彼女が出てきて、彼女は気になってどうも思い切って修行できるというときに、一郎選手と同じように彼女を頭で振り切って思ったらいかんいかんと思ったら、なお悪い結果、集中できない。ですからその時は若い坊さんは彼女を頭の先から足の先までイメージするんです、思うんです。ああ彼女な、頭の先ずっと待ってずっと、というふうに見とげたら、その雑念が消えていくという修行方法を聞きましたんで、そういうふうな時に、その実際には彼女おらんけれども、そういうふうに思って言って認めた方がいい結果を生む結果なんじゃないか。だからもっと分かりやすい話が、寝られん時に、あよ寝ないかんのに寝てやろうと思いよったらなお寝られないので、たまにはよし明日まで起きとってやるぞという気になったら寝てしまうということもありますので、そういうふうなのもいいかなと思っております。
先ほ ほどそのより良いイメージに近づくより良い実践方法をたくさん話してくださった朝日先生なんですけれども、いかがでしょうか。皆さんの話を聞いて、また一言よろしくお願いします。
イメージを描くというのはとても大事なんですけど、難しいですね。で、皆さんにとって、山口先生が唯一見ながらということで言われましたけれども、どんな死に顔で死のうかというのは、やっぱりなかなかイメージが分かんないと思うんです。皆さんは大体聞くことしかありませんから、死んだかどんな顔かは分かりませんからね。イメージも練習しないと出てしまうから、そうすると、お葬式とかお通夜とか行きますとね、必ずは2人で変わってみないかね。なんか死に顔やりながら、なんかイメージが湧きませんからね。いろんな死に顔で、自分はどんな死に顔で死のうかなというふうに、イメージされることで、皆さんと大体の希望が実現していくんだと。見たことないとですね、もうイメージのしようがないわけです。勇気なら見えますけれども、死に顔にもなかなか見えませんから、そうすると、お友達の、お友達の親戚の方が亡くなった言うたら、頼んでいってですね、皆さんが多いところでは見えると見えませんから。皆さんがいないときにじっくりお顔を拝見させてもらって、それを参考にして、はい、どういうふうな顔なのかということが明るくなりますので、も違うと思いますね。皆さんにしてみたら、死ぬということに対して縁起でもないと思ってますからね。やっぱりそんなことを思っているとなかなかいい生き方はできないんですよ。どういうふうな生き方がいいかということになりますと、やっぱり死っていうのはとても大事なものです。つまりゴールですからね。そうするとそのゴールを、胸張ってですね、ピースピースしながら行動ができるかどうかですね。それを常にやっぱり思い描いておくというのはとても大事なことです、ね。そうすると死ぬ時に大体皆さんが考えるのはですね、こういうことを考えないといけないです。まずは自分が本当にいい人生だと思えたかどうかということが大事なことです、ね。皆さんがいずれは一応引き取っていきますけども、その時にああいい人生が送れたわというふうに思っていきたい、一人というのがとてもおすすめですね。それから周りで子や孫が見てるわけですから、周りでね、で子や孫がどう思うかいうのも大事なんですよ。で子や孫が、ああ本当におじいちゃん、あるいはおばあちゃん、よく長いことが長くても短くても言いますけど、ご苦労さんとかですね、一緒に生活ができて楽しかったとか嬉しかったとか幸せだったとかという評価で見てもらえる人は幸せなんですけれども、皆さんの目がですね、あるいは顔から心がやっと死んでるのに、肩の荷が下りたら何回も気づいたわけや。だからそんな感じで、みんなの評価がどうかということをまた考えるというのはとても大事です。で、いいことか悪いことか分かりませんけども、今日本、香川県はですね、医療大国と言われます。医療大国。わかります。医療って分かりますね。胃にチューブに穴開けて、胃に穴開けてチューブを落として胃に栄養を入れるから。これ日本一なんですね、香川県。で、僕が常に思うのはですね、私たちはどういずれも死なないかんわけですけども、子や孫の生活を破壊してまで、長生きとして誰がいいんだということですね。そのあたりはよくよく考えて、自分も幸せだったけれども、子や孫にも幸せになってほしい。そうすると、子や孫の幸せを奪わないような死に方というのもいいと思うんですよ。そしたらいつまでも1年、2年、生きてしまっていると生きるやと言うて、生きてはずの探しじゃなくて、もう探してるけど、よっしゃ、よっしゃ、そう。で、親が一番手を出しに山内先生、お墨付きですから。もう、やめて、水も出ないから、もう、一緒に死ねえよ、みたいな。危険できたら決まってると。やっぱり、子や孫にも孫をかけないような、子や孫からも祝福されるような死に方というのをやっぱりイメージしていただくことが大事なんだと。これから超高齢社会を迎えるわけですから、お年寄りがですね、本当に今から祝福されるような死に方をするのをお勧めします。
楽の生きるは面白い人生だったよと言って楽になりたい、ご希望をお持ちのそう言ったんですけれども、いかがでしょうか。
イメージということなんですけども、ただ人間で生きていると悩みが尽きなくて、私の場合全然悩んでないみたいだって言われるんですけども、私も大変になります。もう次から次からあるんですけども、 初めてですね、私があの悩みのある解決法、すべてじゃないんですけど、解決法で気がついたことがありまして、よくあの悩んでる人から相談を受けると、一回自分を宇宙に放り投げてみてって呼ぶんですね。で、なんでかっていうと、あのとっても大変だった、今から20年ぐらい前なんですが、たまたまですね、もう夜中までも毎日毎日会議がありまして、で、あの東京の空って汚いと。いうふうにこう思い込んでまして、もちろんいろんな肺が規制されたりね、環境問題考えてだんだんこう綺麗になってますが、でもこの讃岐の空に比べたら東京は汚いというこう思い込みでおりまして、ちょうど夜中2時か3時ぐらいだと思うんですね、会議終わってこう東京の街を歩いて帰っておりまして、そしてふっと空を見上げました。それはあの何でかと坂道じゃないね、で坂道だからふーって深呼吸したらこう自動的に空を見たってだけの話なんですが、見た時にすごく星が綺麗だったんです。いや、こんなに星って綺麗なんだって。で、普段見ても何も感じなかったかもしれないんですが、もう問題山積してる時ってそういうものを見た時に人間って何かこう感じるものがあるんですね。あ、綺麗だなと思って見たんですが、その星が綺麗だっただけじゃなくって、宇宙からあの地球を見ると、あの地球が青い。もちろん私は直接は見たことがなくて、映像で今テレビで見えますけども、そういうものしかないんですが、でも地球が青いっていうのもイメージできるわけですよね。あ、宇宙から見たら地球って青くて綺麗なんだろうなってその時思ったんです。その中で日本を探すってすごく大変なことだろうなと思って、で日本が見つかっても、その中で例えば東京とか香川県とか探すのってこれはまた大変なことですよね。でその中でまた自分っていうのを見つけるのはもう針の先ほどもないことで、これは大変なのなと思ったと同時に、そんな綺麗な青い地球の中で針の先ほどもない自分が抱えている問題悩みって、それまではもう本当に、このぐらいの広い中で自分がもうずっと一人で、もう大変なものにもう周りから責められて、もう本当に重たくてどうにもならないぐらいの状態だと思って、もう全てがもう問題悩みに見えるんですが、そうやって考えたらそういうことないんだと本当に初めて思えたことがありまして、だからよくあの悩んでこうなんです、ああなんですって一度宇宙に掘り投げてみてよって思いますと、どうやってですかってこう真剣に言われることがあるんですが、イメージしてみてって、青い、あの地球が青いっていうのは大体あのどういうことも想像できることですから、そんな中で日本探してみてよって言いましたら、まずはあの地球を見ましたっていう方がいたんですけど、そうすると人間ってやっぱりこうイメージするものが自分っていうところからこう周りを見るのと、そうではない広いところから自分というものが見えるのと全然違うなって、だからあの上に取り上げてみてっていうのがあるんですけれども、たまにはやはりあのそういう時間を持つ、あのそういう気持ちになり、そういうことがあるといいなと思います。まあ、それは自分で作らなきゃいけないことなんだろうなと思いますから、私も、まあ、1週間に2回から3回ぐらいの自分を宇宙に放り投げてるんじゃないかなという気がする毎日を送っておりますが、これはあの結構楽しいものです。あの簡単に言うと客観的にものを見るということになるんでしょうけれども、あのそれはやはりあのこう青い地球をイメージしてからものを考える見るということは、やはりこれも非常に面白い楽しいことですので、あのぜひ皆さんも一緒にこう宇宙をご自身眺めてみてはいかがでしょうか。
あの広いね、宇宙から現在の自分を見る、まあ、あるいは逆にまた違います、ちょっと違いますけれども、死という時点から現在の自分を見る、今の時点から死という時点を考える、いろいろなところにこう視線を移していくと、いろいろなこう感じ方やイメージが広がったり、こうそうですね、そういうふうにこう何か考えたり思ったり感じたりする時間がたくさんあればあるほど、何かこうその人その人らしく、あのらしさっていうのがね、深まっていくのかなっていう感じを今あの受けました。あの最初の頃に その山森先生がお話しなされていた、人間として知ることを最小限、最小限にして最大限必要なことで、止めるということと褒めるということと察するということが、私は今日はとてもなるほど納得だと思って、聞いておりました。で、それで先生にですね、またこのようなこうとてもいいお話をいただいたのはありがたいんですけれども、もうだんだん時間も迫ってきましたので、最後やはり締めるのは先生にお願いしたいと思いますので、まとまらなくて構いません。まとめなくて構わないので、またこうお話を一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。
この壇上で大往生を止めると閉まるんですよ。ちょっと大往生を止めることができそうになりますけど、最後閉まらない話です。そうですね、今から14、15年ぐらい前から、勤めに出ているときに、年相応に少し管理的な仕事をしろよっていうことを言われるようになりました。それで朝昼晩、仕事がどーっと入るようになりました。でその頃、そういう生活をしながら、自然に考えたことがあります。それは、これの一日には4つぐらいの時間があるなと思うんですね。毎日毎日と4つの時間を繰り返していくような、その4つの時間の内容についてちょっとさらに申し上げて、大体朝起きまして、食事をして、すぐに勤め先に出かけていきます。そうするとですね、わーっとまず机の上に書類が来るんですよ。で、その書類を慌てふためにと読んで、今度はその書類に関わる問題を関係者のところを訪ね歩いて話をする。妥協点を探る。それで、問題が起こっている。処理するために人と人との間の関係を取り持つ、いわば何て言うかな、談合のような仕事を午前中繰り返しますので、人と人に会って話をして書類の処理をして、ご自分がくたくたに疲れてしまう、もう自分で物を考える気力がなくなってしまう。その時に思ったのはですね、これは今イエスの時間を、そのイエスというのは、ゴルゴダの丘を十字架を背負ってとことも歩いている姿です。あれが浮かんでくるんです。でその先には十字架にかかって殺されてしまうわけですけど、私の場合は殺されない。午前中はとにかく十字架を背負ってとゴルゴダの丘にとって上がっているような、そういう時間、イエスの時間。こう呼ぶようです。ちょっと聞かなくなる。お昼になって食事をしてですね、ちょっと昼休みをして午後、また時間が始まります。勤労の時間が始まりますが、だいたい会議が集中するわけですね。会議をそのまとめたり司会をしたり、これでまた説明をしたり、判査の仕事がついたりする。この頃になりますと、だいたい頭がぼーっとしてですね、半分居眠りをしておりますが、いろんな方々が発言するのが右の耳から入って左の耳に抜けてると当然としてくるんですね。これは俺にとって文化の時間だと半分瞑想に入ってくる。帰りを勝手に進んでいけって気分になってくる。でこれが午後の時間、文化の時間、イエスの時間から文化の時間の行こうとなかなか気持ちがいいですね。これをやらないとストレスがたまって、私は体が持たないということ。体の方がそういうふうに予定しているのかもしれない。それで家に帰ります。ヘトヘトになっているわけですよね。でそれで、お酒を飲む。私は晩酌型でありますから、毎日酒を飲む。酒を飲んで食事を終えるとですね、何もする気がない。テレビをつけて野球を見てるんです。プロ野球も。
選手の名前は全然覚えておりませんけれども、試合の流れぐらいは完全に映っておりまして、なんとか時間を持ってきて、そうするともう、この世かあの世かわからない。有名社会をことにするって言いますけれども、夢か幻か現実かってなって、誘拐し始めました。当然と余裕を回ってきました。ああ、この時間こそ涅槃の時間。もうほとんど酒を飲みながら涅槃の時間を楽しんでるんですね。で、これで3つ目の時間が終わります。いざ、私はまあ早寝早起き朝ごはんをもう20年実行しておりましたですね。ですから、9時か10時になると大体寝るんですよ。それはお酒が入っておりますし、体がそういう状況になっておりますから、覚醒しているかどうかわからないです。涅槃の時間を終えて、さあ寝るという時にですね、いつ頃かかですね、自然にセリフが出たんですね。さあ、これから死ぬかと思って、でそれがドーンとそこに入ってしまいますね。そのまま熟睡ですよ。ちょっと不思議なんですね。幸か不幸かまた翌朝になると目が覚めるんですよ。私の一日4つの時間、そのさあ死ぬかと 4つ目の時間にさあ死ぬかと思ったのです。これある契機がございました。それはですね、隣に寝ている世代の顔を深夜見たことがありました。熟睡をしておりました。その時ハッと思ったんです。熟睡をしている人間の顔から限りなく死者の顔が近いです。いや、お試しください。私は言っているつもりなんですけど、夢を見ている顔から可愛いんですよ。歯ぎしりをしている顔、叫びそうになっている顔、悩んでいる、べき声を上げているような顔というのは、これは生きている人の顔ですね。でもその実にいい人です。ここは眠りが深くなって熟睡している人間は限りなく死者、不器用な顔ですね。ああ、俺たちはお互い知らずにですね、こんな顔をしながら毎日寝ていた。デスマスクって言いますけど、あれは熟睡している人間の顔、こう考えてもいいかもしれない。でその熟睡の時間があるから翌日目覚めるんですよね。エネルギーが次第自然に体に伝わってくる。でその時思ったんです。ああ、人間ってのは毎日毎日生と死を繰り返している。熟睡という時間はもしかすると死んでる時間、何かが生きているとしませんから、でその後我々の意識は完全に死んでいると。夢を見てないと。不思議なものを神様はお与えくださった、仏様はお与えくださったと思うんですが、四つの時間を毎日毎日繰り返しているうちにですね、定例を迎えました。ああ、これは四つの時間を繰り返したら解放されたのか。話をすればいきますよ。自由になった、その老人フリーターの自由を今味わってはおるんですけど、涅槃の時間から死の時間のこの2つの時間だけは全然変わりなく存在しておりますね。相変わらずその人間というのは職場が変わっても状況が変わっても涅槃と死の問題から離れていくということをずっと考えていて、最近、ふとです。朝、蘇ってきたときに、ああ、また生きられるんでしょう。今日一日生きなくてもならない。新しい感覚です。あのまま熟睡の死の時間のまま、すっと別の世界に連れて行くと思ったので、どれほどいいと思ったんです。あ、そもそも俺らの生きるエネルギーが何だったのかなと思っています。さあ、これからどういう人生が選べてくるか、76歳から80人向けて楽しみなんですよ。4つの時間がどういう時間で変化していくか。しまいません、なこんな話は申し訳ありません。